ですね、フォロワーの人がですね、フォローのおすすめ欄に、お方さんが出てきて、どうしようかなと思ってますってことなんで、ぜひ、フォローしないでください。山口倫太郎の、
日本大好き。こんにちは、南部一彦です。
こんにちは、水木乃和です。
あのね、前回の放送で素人にきつく当たるな言うたばっかりやろお前は。なんでそんなことやるねん。
本当だ、
初っ端からやってもうたな、うん、そんなことないですよ岡田さんね、大切なリスナーですから、
う
ん、
さっきボロクソ言うてたよ。
そのいじり岡田さんが本気にとってガクーンなったらまた炎上しますよ。
岡田くんはもう面識あるよ、仲良しやから。
ほんまか、
違うし、
自信ないやろ。
ちょっと自信ない。でもね、
いや、まあまあ分かってくれるね。よく聞いてくださってるレスラーの方で、岡田さんっていう方、カラスエビの岡田さんっていうね。
はい。
岡田はだって8種類あるステッカーのうち、確か6種類ぐらいまで来てるんだ
よね。備えに岡田の話広げる本で。ええけど。
まあヘビーリスナー。
ヘビーリスナー。
ヘビーリスナーね。
あいつ初のコンプリートするで。
そうですよ。まあそんな感じでね。
この番組は21世紀の日本のカルチャーや民族学をオカルティックに解釈していく傍ら、タートルカンパニー所属の面々が自由気ままにトークする番組です。
なお
この番組はラジオサンキュー、FM ビザン、FM ワッチ、FM 浅草、他 YouTube、iTunes ストアなどで放送しています、
はい、
過去の放送は YouTube、iTunes ストアでご視聴いただけます。番組公式ツイッターは、アットマーク、ビンタロー、アンダーバー、日本。お便り採用された方には、特製ステッカーを差し上げます。
なるほど。
展開案を読んでくださいって言ったんですけど、
本当だ、
趣旨を読んで
くださ
った。もう、ノアさん、ノアさんなんか人気なんですよ。
あ
の、YouTube のコメントとか、俺見ましたけど、
本当に。
ノアさんいい感じで天然ですね。
天然ね、直したいと思ってんのよ。
直したいんですか？
直したい。だって天然でどんだけ面倒なことが起きてるか。
ああ、
マジですか？
いろいろ聞いてますよ。
自分自身にね。
はいはい。
自分自身でやったことを自分自身で片付けなくちゃなんないから、まあ余計に時間がかかってると。
ややこしいこといっぱいあるんですか？
周りの人はただ楽しんでるからいいんだけど。
いや、楽しい楽しい。
なんだ今、展開案って言われたよね。なんだろう。これ、じゃあ呼ばないと。
じゃあ呼んでみてください、はいはい、1個目の。
はい、1個目、ニコニコ動画で山口倫太郎タートルカンパニーチャンネルが登場しました。
これ大事なことですよ。
これはすごいですね。
公式チャンネルなんですか？
そうなんですね。うん、で有料とまあ無料があって、
はい、
まあ、有料で山口倫太郎都市伝説陰謀論がまあ月3回ぐらい。
はい、
前半戦無料で後半戦有料というパターンだよね。
うん、
であとはあの水木さんのあの番組が、
はい、そうです、あの UFO 研究家の竹本亮さんと私で、スピリトスフィア2という番組、第4金曜日の夜7時から8時までやることになりまして、前半30分が無料、後半が有料です。
後半は結構宇宙人 UFO に関するとんでもない情報が
出ます。とんでもない情報、まあね、後半になってから言う予定なんですけれども、
あれですね、じゃあその1はユーストリームやったけど2はニコ生、
ニコ生になったということですね。
じゃあ有料会員になったらスピリットソフィアで UFO 情報、
はい、
山口倫太郎の番組で、
はい、
陰謀論と都市伝説が聞けると、
聞けるということです
ね、
はい、
他に何があるんですか？
他ですね、おはした、あ、これ月額、これどっから読むんだ、どっから読むんだ。
いや、聞かれても。
引っ越し予定。
あ、
引っ越し予定、これ言うの？何これ。
これ言うんかな。まあ、山口倫太郎事務所がね。
嘘、倫太郎事務所が5月に引っ越し予定です。はい。
もっと狭いところに行きますけどね。
うん。まあ、場所は、これ言っちゃっていいんですか？
いや、いいです。
これね、書いてあります。
近所に引っ越すっていうことですよ。
う
ん、すごい、これで話広げろ。これで展開案ですからね。冷蔵庫どうするとかそういう話でしょうね、多分ね。
冷蔵庫水木さん持って帰る、
ね、私今考え中なんです。ちょっと部屋のね。
そうそうそう、だから誰が聞きたいねん。
そうなんです、そうな
の。聞きたいかもしれんよ。
なんで展開案に自分で引っ越した
い。誰かいる人メールくださいとかすんのか。
いや
あの、ノアさんファンはノアさん冷蔵庫持って帰ったんやなって。
ほんの一部のね。うん、おはスタ。645って言うんですか、これ
645
でいいの？おはスタ645リニューアルして、ビンタウロスからポセイビンに変身中ということです。
キャラ設定が変わった、 CG が 下半身が人魚になってね。
下半身が人魚。
前はね、はい、あの下半身が馬だった。
はいはい。
今魚に変わって。
あ、そうなんですか。
馬は俺が妖怪とかユーマとか宇宙人を紹介してるっていうのかな。
はい。うん。なんか誰も使わないで次行きますよ。
展開が広がらない。
広がらない。
ちょっと任せてみてるんです。
はい、じゃあ次行ってみますね。うん、大月健二さんの、対談本好評発売中で、うん、5月4日月曜日には新宿ロフトプラスワンで、うん、OK ののほほん学校に出演です。
うん、もうこれ終わりましたけどね。
終わりましたね。
終わっちゃってる、
ね。そうですそうです。
そうです終わっちゃったんです、ね。
あったということで、うん。まあこれはまだなんですけども、その対談本が、うん、ライブ版としてロフトプラスワンで、うん、はい、これはどなたが出られてたんですか？
俺と大月健二さんと人間椅子さん。
おお、あら、
へえ、
あ、いいな。ね、
ケンドロイドさんっていうミュージシャン、
へえ、
日本人とイギリス人のハーフの男の
子
が来てこう、まあ、やったという
かね。そうですか。
まあ、みんなサブカル好きにはね、
たまらない
ね、サブカルトークとか、うん、オタク談義とか、まあ、うん、オカルトもみんな好きやから、
うん、
オカルト的な話とかをいっぱいすると、
はい、
いうところね。
うん、
あ、王家の本学校にゲスト出演という形なんですね。
う
ん、
そういうことですね。ね、
なるほど、なるほど。
ね、うん、
ものすごい女子率高いよ。
そうだと思いますよ。
これは王健さん、
そりゃ王健さん
だ。のほん学校ね、俺2年ぶりぐらいかな。
あ、そうですか。
一昨年出た時に、
はい、
あの俺がロフトでやる時とか、うん、おっさんばっかりや
ん、
おっさん率が大体8割ぐらい、
1割、ね、
女子2割ぐらい、うん、そしたらもう逆やもんね。
そうですよ、
女子率8割、
うん、
あの女子のフェロモンの匂いがムンムンとくるわけよ、
うんうん、
あ、これは違う世界やなと思ったよね。
アウェイですか？
いや、アウェイじゃない、あのやっぱりみんな知ってて、ビンタロウさんは王健さんとお友達って、うん、覚えてくれてるから、うん、結構あったかい、
はい、
うん、だからね、あのやりやすい感じはあるんやけど、うん、やっぱり女子力がこう充満してる感じ。
そうでしょうね、
華やかな、
はい、
俺あの、うん、汚いロフトしかイメージないね。床がぬるってる。床がぬるっててね、なんかね、うん、それがまたロフトのこの、うん、わい雑な感じというのかな、うん、この雑多な感じ、うん、につながってたんやけど、なんかあそこだけね、ちょっとしたおしゃれなライブハウスみたいになってるよね。
うんうん、
だから、まあ、たまにはいいかなっていう感じがね、うん、の方がします。
ね、大木さんはもう女子のファンが多いですよ。男性も多いんだけどね。
僕も好きですよ、うん、僕もずっとファンですから。
OK、ね、さんは男性からも女性からも好かれる人ですよね。
あ、うん、そういえばそうかもしれない。男子のファンも多いもんね、うん、
たくさんいますね。
逆にどっちか偏らん、普通女子ばっかり支持されるバンドとか、
う
ん、男子ばっかり支持されるバンド、
うん、だから OK さんすごい、もうどっちからもってイメージがありますね。
どっちかっていうとちょっと遊び心があるファンに支持される、
うん、そうですね、
さすがやなと思うな、
うんうん、はい。で次なんですが、千葉県の有名心霊スポットだるま神社へ久々の取材。大学生夜の帳氏を連れて、心霊現象もあったのかということなんですけど、
夜の帳君、
うん
うん、ちょっと中澤の後継ぎにしてるんですけど、
はい、
かなりちょっと変わった子なんですよ、うん、まあだるま神社行きたいというか連れて行ったって、
はい、
それで、まあ、まあライターレビューを今年中にやるんやけどね、取材のやり方を教えたんですね、
はい。
そしたらちょっと壁、ちょっと動画回してたら、誰もらんとこでこう人が歩いてたり、うん、
はい、
なんか黒い丸いものがヒューッと動いたりね。これ YouTube に動画アップしたんですけど、
はい、
結構やばい動画なんですよ。
アップされてるんですね、
うん、だからね、まあ、あれ、うん、南北行ったんじゃん、だるま神社って。
え、なんすかなんすか、だるま神社っていうとこに行ったんでしたっけ。
行ってなかったっけ、伊藤君と一緒に行ったの。
ああ、あの検索したらいつも俺それの動画出てくるやつや。伊藤君のうわーいう顔が、サムネイル。
南部さん行ったの、ここに。
行きましたけど別に何もなかった。
何もなかったの。
だってそんなただの神社やもん。
うん、
伊藤君のリアクションだけや。
そうそうそうそう、伊藤君と僕でわーわー言うてただけ。
伊藤君は何かを見つけたの。
いや、伊藤君はもうなんかこう気に触れただけでヒャーって言うんで、
怖がりや
つなんだ。どうしたどうしたって言
う
てただけで。
あ、そう。
何の申し上げもなく、
うん、
ただただ騒いでて、
うん、ちなみに伊藤君はうちの事務所から、まあ、違う事務所に移籍して、
はい、
その後そこを数ヶ月辞めて、
うん、
今あのタクシードライバーで成功してます。
あ、タクシードライバー、
タクシードライバーっぽいわ。伊藤博樹君
向いてるらしいよ。
なんか
運転うまいし、
お客さんどこまでですか。
そう、ダイヤさん、
そうですかっていう人、
ちょっと似てるな。
なんか、
うんうん、
いい感じ、丁寧やし、
うんうん、
ああ、
誠実な感じがしますよね、伊藤さんって。
言われた、あの、うん、みんなさんいつでも呼んでくれたら、都内だったらすぐ迎えに来ます。 あ、心強いなと思って、
うんうん、
だから雪降った時とかつかまないもん、タクシーとか、
うん、そうですよね、
陸のことで残されるからね、
はい、
だからぜひ伊藤君を困った時呼んでください。
はい、わかりました。
うん、さほど展開もなく
終わりましたよ。はい、展開案終了全部言いました
なんで3分も残すんですか、水木さん。
そんなにあるの
そうですよ、だってもう趣旨も読んでまうしやな。
趣旨読ん
でいよいよもうないですよこれ。じゃあここから水木さんのね、うん、水木さんの進行になるわけですよ、
引っ越し広げるか。
引っ越し、引っ越し広がります。
いや、引っ越し、俺ここのやつ引っ越すのはええけど、うんうん、小坂の部屋がもう大変なことになってるからね、
うん、
あれは大変だと思うわ。
ちょっと見に行ったことありますけど、ちょっとだけ、
うん
うん
うん、
ちょっと目に入っちゃったんでね。
もう、むさい部屋になってるもんね大学生の部屋みたいになってるもんね、
うん、水木さんは小坂さんはどうですか、男性として
印象ですか、
はいはいはい、
男性として
こんな身内いじりないけど
ねえ、こんなこれだけの身内いじりは
日本大使聞いてる人はおなじみ保坂って、
まあまあまあまあ見たこともねある人多い、
そういいんでしょうけど、保坂さんはね、
うん
うん、まあ今まで社長の印象とか南部さんの印象も喋ったから
言いましたね、
まあ保坂さんの印象も言わないとかなって思ったんですけど、保坂さんは、
うん、
まあ一言で言うと、
うん、
まあ本人は笑うかもしれないけど、うん、非常に面白い人、
おー面白い、評価高いですね。
ね、面白さが、
うん、
もういるだけで面白いんですよ。
ああ、だからマスコット的だ。
そうです。いて、なんかこう、うん、パソコン作業して、
うん、
で、また途中立ち上がって、
はい、
2階に行き、
はいはい、
戻り、うん、台所へなぜか消えていって、また戻ってきて、で、パソコンに座り、うん、なんかやってるっていう、この1日が、見てるだけで面白い。
電話、歩き回るのは電話できんもんね。
そう。電話するときは必ず歩くんですよ。
頭骨常に書いててね。
常にね、うん。で、玄関行ってみたり、で、またすぐ戻ってきたり、うん、今なんで玄関行ったのかなっていうね。
特に聞かしたくない話があるわけじゃないけど。
ないんだけど。
とりあえず玄関に行って話したり。
で、もうすぐ戻ってくるね。
で、また同じ話をする、ね。
はい、うん。まあ、そういったその行動が、
うん、
まあ、保坂さん面白い。
うん、
です。っていうかさ、この話自体が面白いのかな。なんかさ、
いや面白いと思う。
面白いかな。
まさに保坂さんのごとくとっちらかった内容にね。
とっちらかったよね。
あっち行ったりこっち行ったりだね。
ノアファンはもう大喜び。
ノアファン大喜びですね。今これは。これはボーナスタイムですね。
そうですかね。あと20秒
もある。20秒もまだ残ってるん
です。さっきだけ編集して何個も聞くと
思う。さあ、
母言うて。
いやもう水木さんに締めてもらいますよ。
じゃあね。うん、じゃあこれはあと15秒あるので、
うん、
じゃあ保坂さん頑張ってください誰も何も黙ってんの、
今閉めた、
うん、じゃあ終わりもうやめてよ、
それでいいのかな
今のいいの、
いやいいと思います
、まあ、山口敏太郎の日本大好き、僕は明け方中島みゆきを聞きながら涙を流しています。
阿波遍路そば美山、徳島の観光名所阿波踊り会館の5階にて営業中。本格的なおそばを味わえるほか、そば打ち体験、手打ち学校美山も大好評。そばを打ちながら友達と知り合えるそばコンも毎月開催中。電話番号は 070-5683-6052、 阿波遍路そば美山に来てくださいね。
山口敏太郎です。徳島名物阿波遍路そば、みんな徳島に来たら阿波遍路そばを買うてや。
気の合う仲間とイベントを楽しむアウトドアサークルプレジャー、会員数は男女半々で約100名。バーベキュー、ドライブ、ダーツ、テニス、ライブから飲み会まで楽しいイベントがいろいろ。アウトドアサークルプレジャーはストレスを発散できる、誰もが気軽に遊べるサークルを目指します。年会費、入会費は不要、イベント参加費のみで参加いただけます。様子見も大歓迎。一度きりの人生だから、みんなでワイワイ楽しみましょう。アウトドアサークルプレジャーで早速検索よ。
iPhone 無料アプリ オカルト情報満載のオカルト目次録、山口敏太郎が監修する渾身のアプリ、毎週1回更新、12万ダウンロードの人気アプリをゲットしよう。オカルト目次録で検索。あなたは信じられますか？
肩こり、腰痛、膝、首の痛み、体の不調は新橋のゴッドハンド新運動グループへお越しください。ニュー新橋ビル3階、健康プラザ新運へどうぞ。電話番号03-3597-8755、営業時間は10時30分から23時まで。新リンパマッサージがおすすめです。
山口敏太郎に聞け。
はい、ということでお便りいただいております、うん、ラジオネーム、はいはい、北郎さんからのお便りです。
北郎、
山口さんこんばんは。早速ですが、山口先生がこの山口敏太郎に聞けのコーナーでちょいちょい話しているエロ妖怪についてもっと聞きたいです、うん、エロ妖怪は実際に伝承されていた妖怪なのですか、教えてください、うん。
これ5月発売の小学館のコロコロコミックの新、あ、裏妖怪ウォッチコーナーかな、
はい、
で、ちょっと紹介するんやけども、うん、まあ、下ネタ妖怪ってのがあって、
はい、
柳田邦夫とかが民族学の最終の時にちょっと意図的にカットした話の中に、はい、下ネタで民話とかね、
うん、
下ネタ妖怪とか予売の話とか全部カットされてる。柳田邦夫先生は下ネタ大嫌いだったから、
あ、
そういうのは学問の対象にならないと。
あ、
ところが結構下ネタ妖怪ってのは言ってて、
うん、
2種類あって、1個は江戸時代のいろんな、まあ、出版物やね、江戸の出版物に出てきた下ネタ妖怪、
うん、
それと伝承に出てきた下ネタ妖怪と2種類あるんですよ、
はい。
で、伝承に出てきた下ネタ妖怪は金玉広げっていうのがあってこう、これ徳島の妖怪なんですけどね、こう金玉を広げて
なんかさ、ワードが面白いですよね、その響きというか、
まあ、広げるんや、ね、
うん、何のために、
いや、人間を追いかけるためよそれで、こう、ほかほかの玉筋を広げて、こう、広げて、こう、圧死させるんやね、圧力で。で、うわーってこう、潰されて死んじゃうという。一番悲惨な死に方よ。これは妖怪筋玉広げ。たぬき妖怪だろうね。
たぬき、
八丈時期とか言うでしょ。たぬきの陣地がね。で、それとかね、あとね、妖怪、インパウリ、インパウリっていうのがおるんですよ。ウーマルポホリっていうのがおりましてですね。それは伊豆の妖怪なんですけど、こう山の上からブーンブーンってこう、うんぽを振ってくるわけですよ。
うん、
それで、どう見ても変態じゃん。
うんぽってどっちか分からへんわ。
うん、
うん、下ネタと下ネタが重なってるから分か
る、ね。チーマルポや。
はいはい。
チーマルポを振りながら出てくるわけです。
はい、
うん。ブーンブーンブーン。ほんでね、うん、どう見ても変態じゃないですか。
うん、
露出狂の変態が出てるにもかかわらず、
うん、
柳田邦夫先生は真面目だから、
うん、
なぜこの妖怪は女子供の前にしか姿を現さないのであろうって疑問を呈してるわけよ。いや、それは変態だからですよ、
うんうん。
変態だから女子供の前しか出ないと。
うん、
でも柳田邦夫先生は変態という頭がないから、うんうん、妖怪はなぜこれ男の前には出ないんだって、
うん。
いやいや、それは性的欲求だからですよって、
うん、
僕は言ってるんですけどね、
うん、
まあこれは伝承妖怪ですよ。でね、伝承妖怪以外でロクロマラとかね、
うん、
これロクロックみたいにね、おちんちがビューンと伸びていくロクロクマラとかね、あとマラボーっていう、うん、一つ目小僧みたいにマラが顔になってるマラボーとかね、
うん、
ヤマラのオロチって8本に分かれてるやつとかね、
うん、全部それ元々あった妖怪の下ネタバージョンみたいな感じですね、
うん、その江戸の出版物にで見られる下ネタ妖怪は既存の妖怪のパロディ
です
ね。
あ、やっぱそうなんですね。
で、伝承妖怪は多分変態がモデルでしょ
う、うん、
金玉広げとかね、
うん、
チーマルポフリはね、
うん、
これは変態がモデルですよ、
うん、
ただ伝承妖怪と江戸の創作妖怪と2種類あるという。
へえ、
ロクロマラなんて8音もあるんですよ、おちんちん、ちょっと考えられない。日本ある人はいますよ。
え？
いますよ。
いるんですか？
病気ですもん。
あ、そういうことで？
突然変異で日本では。で、女性も穴が2つある人おるでしょ？
あ、そういう初めて聞きました。
2つあるんですよ。
本当に。
で、どっちかがね、メインで、どっちかはもうサブになってちっちゃいんですけど、男性もどっちかがでっかくてどっちがちっちゃいみたいな。でも日本雑誌があるんですね。まあ、そういうの、そういうね、突然変異とか、まあ、変わった人を見て、
うん、
そういう創作妖怪、
江戸の妖怪ができた、
出版文化の中で面白い妖怪として紹介していったというのがあるということですかね。
あ、そうなんですか。
でもね、妖怪って基本的に下ネタですからね、うん、
で柳田邦夫先生はその、うんうん、まあ私もその専門外だからねそんなこと言ったらなんか言われそうだけど、
うん、
あのせっかくそのね風俗文化の一部である、うん、そのね、
うん、
下ネタの方を全部こう取っ払っちゃったのも、
うん、
なんかもったいないですよね。あの
そう
隠しちゃった、ね、わけでしょ、
うん。
うん。
まあなんで隠したのかな。
うん、やっぱなんか認めたくなかったっていうか、うん、あれですかね。好きじゃない。
認めたくなかったというかまああんまりねその予売の民族学とかそういうのを、うん、まああまりまあいじ好きじゃお好きじゃなかったんじゃない。
そうなのかな。
うん。でもね、その予売をした、こういう作法で予売をしたとかいろいろあるから、
うん、
そういう記録は残してほしいね。
そうですよね。
坂本龍馬に予売をかけられたおばあちゃんが、うん、昭和初期まで生きてて、そういう話をしてましたよ。
うん、
私が若い頃の龍馬さんが土間に来て、
うん、
やらせてくれるまで帰らないとか言って、ダダをこねたとかね、
うん。
そういう証言が本になってたりね、
うん、
してるから、まあそういう予売というのも一つの民族学の対象としては残すべきやなと僕は思いますけどね。
うんうんうん、
まあ下ネタというのはちょっと柳田一門が力を持った頃はちょっとタブーとされていたと、う
ん、現代の下ネタ妖怪はいないんですか、うん、
現代の下ネタ妖怪かまあユーマでおるかな
ユーマ
ボボボバっていうもの、ね、アフリカのユーマで
へ
ーこれはあの男を襲うホモユーマや
ホモユーマ
掘るねお尻ほんでバイバイって逃げてくる
それ襲う男じゃないですか、ただ
ね。いや、多分ね、
うん、
あの、ユーマと言うてるけど、
うん、
多分、ホモの、凶暴なホモなんですよ、
うん。
で、男をレイプする恐ろしいホモなんだけど、うん、ホモにやられたって言うと、やっぱり苔にかかるから、
うん、
ユーマに襲われたと言って、自分を慰めてるのかもしれない。
うんうん、
だから、下ネタユーマはそれぐらいかな。うん、あと、下ネタ妖怪って現代妖怪おったかな。現代妖怪。でもそんなものかな。
うん。
出た。
妖怪ね。なんか、
うん。
まあ神話性が高そうな感じですけどね。
うん、
そうね。まあ色条例はおるけどね。
うん。
色条例といって、その人間を、まあボタン道路ですわな。
はい、
昔で言うの。こう誘って、うん、まあ大概女性が多いですわ、
ね。うん。
女性の例が誘って、男子が交わってしまうと寿命が短くなるとかね。うん、あるいはあの女性でもね色条例の男性の色条例に侵されるとかね、
うんうん、
そういうことはね実際にあるというふうに言われてますね、
うん、
ただまあ当然精神医学的にはこの精神の中の出来事と言われていて
そうですよ、ね、
科学的根拠はないというのは言っておきますけどね、
うんはい
うんまあ、これだからね下ネタの話とかをね、うん、また前の話ですけどね、うん、今水木さんがまあうんうんって聞いてましたけど、うん、だいぶ違いますよね展開がね
前はどうだったんですか
前はねもういやもうやめてくださいみたいな
本当ですか
いやもうそんなんいいですとか
本当に
あ水木さんはねやっぱこう全部を包み込む
金玉広げ
広げみたいに、
ね、だって面白いじゃないですかそのワードの響きが、
まあね、
大人の女性でねこう包み込んでる感じが、ねう
ん、でも牛だけもいい加減大人やけどな
ああいやまあまあね、うん、そう対応が、う
ん、でも結構下ネタってやっぱりねみんな聞きたがると思うんですよ、うん、なんだかんだ興味があるでしょ
そうですか、
うんまあ、興味があると思いますよ
下ネタ妖怪とかおもろいと思うけど、う
ん、興味がある、
うん、私が興味があるっていう意思表示じゃなくて、う
んそのああ世間一般的にね、
やっぱ世間一般的に下ネタが、うんそのうん、嫌いだって人はもちろんいるけど
水木さんがなんか、うん、なんか SNS でとんでもない写真が送られてくるとかいう話なんか聞きましたよ。
嘘。
なんかいたずらで下ネタ関連のメールを送りつけてくるとかって。
私が？
セクハラが。
うん。あ、そういう人がおって、あ、私もあるって言ってました。確か。
そう。あ、私が送ったんじゃなくて、
そうそうそう。
自分に送られてくる。
くる
あ、これはね、しょっちゅうです。
しょっちゅう。
しょっちゅう。それはやっぱり。
そんなに多いの？一週間に一回。
一週間に一回ぐらいあった時期があって、で、今はだいぶなくなりました。で、何かそういうブームっていうか、なんかあるんです
よ。ブームはない。ブームはないと思う、俺。
あとね、あの、そう、Facebook でちょっと SNS 関連で面白いのは、
はい、
一時、ここの2、3日とか1週間の間に、うん、ある一定の国の男性からばっかり何十人も申請が来るとかっていう時があるんですよ。
へぇ
で、なくなるとパタッとなくなるんです。
誰か紹介して
んうん、で、誰かが紹介しっていうのが、度重なって、
うん
うん、まあ、国で言うと、ある時はインド。
インド
ある時はネパール。
はい。
そう、国限定の、それもみんな同じような、うん、感じの、その名前もわかん、なんていうのかな、読めない。 うん、英語じゃないからっていうような人が一度にドーンと来る時があるんですよ。でそうするとたまにそのそういう写真が2、3枚貼り付けて
その中にね、
そうなんです。
紛れてくる
ネパール製のチンポとか、うん、インド製のチンポ、
いろいろ見ましたよ。いろいろ、ま
あ、自慢
自慢じゃないって
自慢じゃない、
まあね、見ることは一生ないかもしれない、
まあまあね、
ものを
なかなか珍しいですね、
うんうん、でもうすぐ消しますけどね、
うんうん、まあ保存してるって聞いたらちょっと引きますけど、
まあ、それは引きますよ、
それはそれでね、
うん、そんなことがやってるとありますね、もうなんか1000人とかね超えてくると、
なんですかね、なかなか何が楽しいのか、
そうか、目的としては、うん、まあ昔子供の頃にいたあのホラーおじさんじゃないですか、
う
ん、ホラ
ーコートを着 て、
バーって言って見て、うんうん、どうだみたいな、
ああ、
うん、
俺見られてるで興奮する
だって、ね、そうそうそういう露出狂、う
ん、だから山口さんなんかもその露出狂側の立場に立ってどうなんですか、うん、
露出狂じゃん、
いつもやってるじゃないですか、
お前頭露出してるやん、
また出た頭
その辺で通りでやってるじゃないですか、
やってるよ、やってるなんか襲われたことある前社員でね、
本当ですか、
とか襲われたこと、
お
尻触られたかな、痴漢に、
怖いですね、
痴漢がそこのチャリンコ屋とトレーニングの隙間にこう入ってて、とたバーッと出てきて、襲いかとお尻バーッと触って逃げたの、
それは触って逃げるだけなん
です
か、なんか襲ったり
してくるんだよ、そしたらまたしばらくしたらまた襲われて、この前みたいに触ってやろうかみたいな感じで来て、ほんでまたその男が3回目ぐらいになった時に、うん、もう現場駆けつけたんやけど、うん、もう犯人は逃げた、
逃げちゃった、捕まえられなかったんですか、
いやそれでね、うん、あるところに逃げ込んだような感じだったのよ、うん、はっきり見てん、
うん、
そでもね電気が消えてるのその一室は、
はい、
でも音がしてんね、
う
ん、おかしいなと思ってコンコンと俺をノックしたら、うん、まあ普通の職人みたいな人が出てきて30代の、
はい、
ここら辺で今痴漢騒ぎがあって、うん、痴漢がこのアパートに逃げ込んだんですけど知りませんかって言ったら、うん、僕今作業中だから知りませんよって言って、
うん、
あそうですか、なんか見かけたら知らせてくださいとか言って、
うん、
終わったんだけど、
はい、
でバタンと真っ暗で作業中でどういうことやろ
う、そうですね、そいつじゃないの、
わからん、でも証拠はないからね、現行犯でないから、
そうね、
でもねそれ以来ピタッとその痴漢事件
は、じゃあその人だったのかな、うん、
でもね、どうもおかしい、その人はいろいろ調べたら、
はい、
ある、まあ、職人の会社を経営していて、
うん、
その部屋は会社とは関係なしに個人的に借りてた、ひょっとしたらその痴漢部屋、痴漢をするための部屋だったかもしれない、
痴漢するための部屋。
わかるでしょ、やり部屋かもしれない。
ね、でも、う
ん。
現代の階段じゃないですか。妖怪階段ですよ。
まさにね。
まあね。はい。ということで、ステッカーさせてあげます、
はい。
はい。変な写真送らないでねっていうところですね。
うん、山口敏太郎の日本大好き。今からお話しする階段は、ある友達の知り合いのおじさんの姪っ子の旦那さんの上司の奥さんが飼ってた犬から聞いた話なんですが。
こんにちは、一気妖怪伝漫画担当の岩佐美希です。山口先生、もっと原案早く上げてくださいね。
僕はもう結構早く脚本書いてる方だけどな、うん、
時は南北朝の動乱期、妖怪退治を行う美少年の僧侶がいた。その名は一休。ドエスな一休にドエムな新右衛門、マッチョな将軍様、女底の茨城童子、面白すぎるとダウンロードが12万を突破。 Android、iPhone の無料アプリとして発売中。
あ、皆さんぜひ一休さんの活躍を期待してください。あと森吉新の頑張れ。
諸君、山口敏太郎の妖怪博物館へようこそ。我が輩が作家の山口敏太郎である。世界中から我が輩が集めた数々の珍品と気品を諸君に紹介しよう。まずは吸血鬼チュパカブラのミイラだ。おっと、背中を向けるとこいつはやばいぞ。次は角が生えたウサギ、ジャッカログラ。こいつを待ち受け神にすると幸せになれると言われてるんだ。さらに謎の生物ケサランパサラン。まだまだこんなもんじゃないんだ。宇宙人から許可された UFO の撮影許可書。さらにさらに 呪い目の実物大写真、またフリーメイソンコーナーもあるんだ。お台場デックス東京ビーチ4階台場商店街にあるのが山口敏太郎の妖怪博物館。諸君ぜひとも来てくれたまえ。
オカルト川柳。
はい、
ということで今回より新コーナーオカルト川柳です。このコーナーは皆さんからいただいたお題で川柳を作っていこうというコーナーです。お題のテーマ案だけでも実際に川柳を作っていただいても OK です。今回のテーマは、作ってあると、
はい、
日本のお題で一回作ってみようということで、うん、そのテーマがですね、土の子と、うん、火星人ですね。これで募集しようということなんですけども、まあ、1回目なので、はい、まあ、例があると。
うん、
例えば、土の子ですと、土の子を探すついでに嫁探し。ね。
あかんない。
これ誰考えたんだろう。
いや、もう、保坂君。保
坂君ですね。
あいつ、先人のセンスがないな。
あと、火星人ですと、火星人を見た小学生の感想です。火星人、お前はいかがかまずいだろう。
お味ね。
あ、お味、うん、お味はいかがかまずいだろうか。
うん、どういう意味だろう。
うん。まあ、なんとなくかかってんのかかかってないのかっていう感じ、ね。
まあ、タコちゃん？
あ、
火星人はね。
火星人がね。
そうか、火星人がタコだからな。
っぽいかなっていうね。
タコやったら、まあ、イカをかぶせた。
まあ、なんでもいいのでですね。テーマ。あ、テーマ、この土の子火星人で作っていただいてもいいですし、
うん、
まあ他のことで、オカルトに関連する川柳を作っていただいても OK だという。う
ん、はい、
あ。
次からは募集するんですよね。
そうですね。
リスナーから。
まあ何でも送っていただいて、うん、オカルトに関する川柳をということで、うん、ほんで、まあ、点数をつけるという、
はい、
毎回。
なるほど。
で、初回なので、水木さん、山口さんもぜひチャレンジしてみてくださいということで考えてもらってきております。
やばい。やばい。
考えてないの？俺今すぐ考えたもん。
今すぐ考えると思ったんですけど。
火星人でもうすぐ思いついた。
本当ですか？
もういいよか？
火星人じゃ聞かせてください。
あ、じゃあ山口さん、火星人でお願いします。
はい。
火星人。
うん。
ノアに写真送るぞ火星人。
火星方形のチンチン送ったっていう話だね。
なるほど、うん、最後の意味は今説明聞いて初めて分かりました。
そうです
よ、うん
うん、いや、いいんじゃないですか、
うん、さっきの
下ネタですね。
かぶせましたけどね、はい、土の子も考えましょうか、う
ん、土の子ね、私あの、うん、Facebook で、
うん、
ファンの方から一つ来てるんですよ。
ああ、はい、はい、うん、
で、ちょっと字余りなので、ここをちょっと大阪弁にしまして。
ああ、はい、ああそうなんです
か。土の子は、タケノコとちゃうよ、食べちゃダメ。
うん。
タケノコとちゃうよ、食べちゃう。まあ、食べないと思います、
ね。食べないと思いますが。
うん、まあ、注意を喚起したわけですね、
う
ん。
そうですね。土の子とタケノコが、同じようなものだろうと考えている人も世の中にはいるかもしれない。
知らない人はね、うん。
まあ、ずんぐりむっくりなところに似てるかな、
う
ん
ね。っていう投稿があったんですね。
っていう投稿がありました。うん、
早速ね。
ここ違うよっていうところは字余りだったので、私が勝手にちゃうようにしてもら、あの、さしてもらったんですけど。うん、
はいはいはいはい、う
ん。火星人はちょっと、南部さん思いつきませんか？
いや、僕ね、うん、これ、一回来てたんですけどね、
はい、
それ俺の仕事ちゃうっつって蹴りました。
そうなんだ。
オカルト絡んでるやん。俺 NG の分かってるやろ。
そうだよね。
でも、こういうお題は火星人とか土の子って別にオカルトオカルトしてないから。
まあね、そうですよね。
日本語でも使うんじゃ火星人とかね。
火星人。
火星人。
うん、難しいな。火星人。
うんうん、
うん、あ、これ違うわ。次回のテーマは山口さんから発表って書いてある。
あら？
ということは、土の子とか火星人ではないわけですね。
うん、
次はね。
次回はね。
次はね、
次のテーマはね、山口さんが発表するので、
う
ん。
今から考えるっていうことですか？
そうですね。まあ、それは後で考えていただいて、
はい、
これはどうでしょうか？これであと9分も持つのか？
持つのか？持たないね。
土の子思いつくなんか。
いっぱい送ってください。
はい、そうよね、何人もいた方が面白いかも。もう
採用されれば即ステッカーなので、
うん
うん
うん、お片付けは絶対送ってきてくれってことだね、
う
ん、
そうですそうです、
センスを見せてもらおうか、
そうですそうです、
そうか、土の子でなんかできんかな、
土の子、うん、
すごいですよ、
うん、
これだけ誰も考えずに本番を迎えてる状態、う
ん、迎えているんですから、
でその当の作家の本人がいないですからね
ですね、
ただただ困ってる大人を3人流し続けるこの画期的なラジオでございますけども、うん、どうですかね、得意分野じゃないですか、土の子にしても火星人にしても、
土の子か、なんでこれフリーダイヤルなの、
電話が来てますね
何
なんでしょうか、
どうですか、
うん、火星人、
火星人、土の子なんかできちゃうからね、うん、
土の子とか火星人って言葉が入ってたらそれで、
土の子ね、土の子、うん、土の子、
どうですかね、
うん、じゃ土の子ね、
うん、そうですけど、いやほんまに
ほんまに浮かばんな、
ほんまに浮かばないね、なんでしょう、
無言になるね、
無言なんだよ、ほんと
みんなね、番組
維持できないね、う
ん、火星人、
火星人、
火星
人、金を稼いで星変える、
うん、いいんじゃないですか、
いいですかそういうことなのかな、
すごくいいんじゃないですか、
うん、
全然思ってないでしょ全然適当に流してこうスマホ見ながら
いや、いいんですけど、
うん、
せっかく考えて言ったのに、うん、さらっと流れてしまいましたね、これ、ね。
流れてしまいましたね。
うん。
スピードソフィア関係でなんか火星人できないですか？
竹本さんは火星人大好きだからね。うん、何か、うん。
火星人、竹本涼が I love you。そういうことですか？
それいいんじゃないですか？
いいと思いますよ。うん。
川柳なのかもう何なのか、
もう何なのか分かりませんけど、
そうやね、うん、まあでもいいんじゃないのかな、土の子、
うん、
土の子、
あのね、
うん、
事務所のね、うん、関係ない話しますけど、ラジオのね、
うん、
YouTube でやってるじゃないですか、
はい、
あ、これ皆さん考えながら聞いて
くださいね、考えながら聞くのね、
うん、はい、僕時間稼ぎするだけです、
はいはいはい、
いや、ほんでね、最近結構コメントがね、
うん、
つくんですよ、放送に、でリニューアルした1回目のコメントが結構ついてて、そこでね、まあ少なからずね、
うん、
僕に対する言及が多いんですよ、結構ね、南部こうでしたねとか、
うん、
南部頑張ってましたねとか、
うん、
書くんですけど、それはすごいありがたいんですよ、
うん、
でも嬉しいなって思うんですけど、
うん、
それにね、いちいちこの山口敏太郎がね、
うん、
暇やからコメントしよう、
返信してるんですよ、
暇ではないという
の、この返信がもう漏れなく悪意なんですよ、僕に対する
悪意、
ね、
これね、一例をね、多分見てもうたらほんま分かりますけどね、うん、南部さん頑張ってますねって書くじゃないですか、ほ、うんだあまりおだてると調子に乗ります
って、ああ、コメントまでは見てなかったな、
自分とこのタレント褒められてそんなこと言う社長おる南部さん光ってきてますね、
うん、
あ、頭のことですねそこひねって返す必要ある
あかんのか、
はい、時間稼ぎの方ない、
時間稼ぎ終わりました
なんちゅう社長やん、
コメント嬉しいですよね、
いや嬉しいですよ、どんどん書いていただいて、
私のね、フェイスブックの方にもね、南部さんに対するコメントいっぱい来てたんですよ、
マジですか、
1回目やった時に、うん、
はいはいはい、
うん、南部さんすごく面白かったとかね、もういろいろあったので、
最近なんか別人ですねみたいなね、うん、なんか、
うん、やっぱなんかリニューアルすることでなんか2人とも何か変わったものがあるんですかね、
う
ん、どこか新規一点ですか、
うん、あ、土の子できました、
はい、できました、はい、
じゃあ、山口さん、土の子でお願いします、
はい、はい、中澤武くんの恋愛に対する姿勢を川柳で読んでみました、
はい
はい、
はい、
どうしたんですか、どうしたんですか、何今リアルに土の子探しに出かけたんですか、どういうことですか今迷子になりましたよ、森の中でどうしたんですか、
ちょっと字余りになっちゃった、
字余り、はい、
字余りでもいいですよ、
いいですか、 手も足も毒も出ないぞ土の子か。これ中澤君の彼女に対する姿勢を歌っています。中澤
君、どういうこと？彼女に対する
姿勢やね。
毒も出ない、
うん、
手も足もで毒も出ない。
手も足も出ないし、うん、かといって彼女を塞すような毒も吐かない、
うん
うん、つまり何もしてない。中澤しっかりしろと、お前は土の子かと。
彼女ができたんですか、中澤さん。
まあ彼女というか定期的にデートをしてる女の子ができてますよね。
ああ、
うん。それでも何もできないっていうことなん
だ。何もできないからちょっと横で見てて、
うん、
も
うちょっと。お前は土の子かと。
土の子かと。そういう中澤へのちょっとじれったい気持ちを川柳にしてみました。
ピュアな少年ですから、
ね、
あの方の心はね。そ
う
ですね。
うん。
うん。
あと、ノンさんどうですか？
へえ、難しい。
いや、こんな無茶ぶりはないと思うんですけどね。
そうね。土の子。
うん。
そもそもそうですよね。川柳自体がなかなか。
そうなんですよ。川柳あんま作ったことがないから、何かコツがあるんですよね。確か、川柳作るときって。
ああ、そうですね、うん。あの、似たようなものを被せるんですよ。うん、で、あの、だから、謎かけに近いですよね。
うん、うん、ですよね。
うん。
うん。
うん、
普通に黙っちゃうね。考えてこないとダメですね、やっぱり。今更言うかって。
それはね、うん、この日本大好き特有のあれですよ、うんうんうん。みんなノープランできますからね。
ですね、う
ん。まあ今更始まったことじゃないからね。
まあまあね。うん、あの、どうなんですか、山口。あ、じゃあ、ノアさん考えておいてください。
考えておきます。うん。
あの、これもう放送してる頃には終わってるかもですけど、浅草女子会談は、
はいはい。
どんな感じですか、
うんはいはいはい、新人二人がデビューしますけど、
それは所属なんですか？
はい、そうです。
へぇ
声優のこと？
それは何、稽古をつけてるんですか？
まだ見てないね。あの、まあ、VTR は見たけど、
はい、はい。
まあ、稽古つけないかんなと正直、まだまだ足らんよね。
山口さんの考える、その、女流怪談師とは、どういうイメージなんですか？
あの、やっぱりその、男性に表現できない、叙情的な描写？
はい、はい。
目に浮かぶような描写と、うん、柔らかい表現やけど、柔らかさの中に女の情念が入らないなんと。
だから、うん、じゃあちょっとお芝居的な感じ。
まあ、その、決裂した形が牛崎千佳という形になったんやけども、
うんうんうんうん、
まあ彼女はちょっと体調面であんまり よろしくないので。
いや、またね。
うん。まあまあ、今、作家の勉強してるから、
ね。新しい方をっていうことですよね。
そういうことだね。牛崎はちょうど2日前に原稿を脱稿したばっかりやから、牛崎は作家の勉強を今やってもらってるというとかな。新人二人は女流会だし、21と26やからね。
ああ、年齢が。
うん。で、まあ、花ちゃんの朗読とかね、
うん。
黒龍ちゃんの体験とか、まあ、星野さんのちょっと会談とか、いろんなキャリアのある先輩方の演技をやってもらうけど、あくまでこの若手二人がどれだけ伸びるのかが焦点かな。
じゃあ、今後また、例えば山口敏太郎祭りであるとか、
うん。
そういうところにも。
うん、
どんどん出ていく感じ、メディアとか。
最初の1年目、2年目はね、もう、あれやけど、事務所に牛崎が泊まり込んで、もう、合宿みたいな練習したよね。うちの嫁はんが視聴者のふりして聞いて、で、今の話わからんとか、俺が演技指導したり、まあ、あの頃が懐かしいね。ああいうふうにやってかな、うん、
まあ、それをまた新たに、新たな方で、うん、やっていこうということ。
構成力とかね、表現力とかのチェックをしていかないかんかな。うん、まあ、怪談グランプリも誰か送り込みたいと思ってるけどね。
はい、あ。どうですか、ノアさん。
はい。
できました
まだできないです。
お時間となりつつありますので。
お時間となりつつ
ありました。じゃあもう次回ね、テーマ発表してもらいましょうよ、山口さんから。
う
ん、
次はね、何しようか。
何でいきますか。
川柳ですね。面白い言葉、うん。今の時世の言葉はね、ね。
オカルトでね。
オカルト？
うん。
あ、そうか、オカルト川柳
ね。ただの川柳やったから
。川柳。そうやね。オカルト川柳やったら、超能力でいきましょうか。
ああ、いいですね。超能
力。はい。
なんかこれひねれそうでしょ、
はい、うん、そうですね。
じゃあ次回のお題は超能力なので、うんはい、これに合わせたオカルト川柳をお待ちしております。
あ、はい、土の子出た。
出たんかい。出たんかい。
はい、中澤くんつながりなんですけど、
うんうん、
中澤くんのめっちゃコアなファンの子が、中澤くんに言いそうな川柳。うん、
はいはいはい、はい。
あれまた社長どんな、
また探しに行っ
ちゃった。
また土の子探しに行っちゃった。
ちょ
っと待って。もう一回落ち着いてよく考えて。
これ土の子の回やで、
はいはい。はい。 かわいいな、土の子みたい中澤くん。
そのままや。
失礼しました。
よ、言う意味があったのかっていうね。
はい、ということですね。一個ぐらい言っとかないと。
そうですね。お後がよろしいようですね。募集しております。
はい。
はい、あ、土の子俺も最後に言おうか。
あ、いいですよ。
うん。
何ですか。
写真来た、まるで土の子みたいだなっていう。水木ノアの感想ってどうですか。
いいですね。
さっきのが離れへんから。
そうだ、さっきの下ネタ続き
ですね。下ネタメールが離れへん。うん、はい。
はい。
じゃあ、お待ちしております。
はい。
山口敏太郎の日本大好き。福島には UFO の形をした UFO ふれあい館という市の施設があります。
こんばんは、小木野あさみです。お台場デックス東京ビーチ4階で毎月開催中、猛烈アイドル歌謡祭。私、薬剤師タレントの小木野をはじめ、現代妖怪14代目トイレの花子さん、荒引き団で人気の美男男、ハーフアイドル中村コニーたちが歌って踊って暴れます。入場料無料、妖怪博物館の半額券もプレゼント中。2015年8月まで毎月開催中。詳しい日程はブログ妖怪王をチェックしてくださいね。どうぞよろしくお願いします。
世界は陰謀に包まれている。秘密結社、暴力、暗殺、テロ、この地球を覆い尽くす数々の陰謀と暴力を暴露するオカルト男塾、山口敏太郎がテレビやラジオでは言えない秘密の情報を完全網羅。オカルトファンはぜひ参加してください。会場は浅草マルベル堂ビル、浅草 1-29-9、 浅草公会堂の横です。オカルト男塾。
西から日本人の聖地とされてきた浅草にて、新しき階段が始まります。浅草女子階段。多くの女流階段師が集う浅草女子階段へいらしてください。2015年4月より毎月1回開催。会場は浅草マルベル堂ビル、浅草 1-29-9、 浅草公会堂横になります。料金は前売り1800円。ご予約お問い合わせは TOKUSHIMA5566、 徳島5566 @yahoo.co.jp まで。
はい、ということでエンディングでございます。
はい。
うん、
はい。じゃあ、引き続き、水木のわさんにエンディングのコーナーも仕切っていただきます。
私が仕切るんですね。
はい。
山口社長の告知がありますよ。なんだ、
なんだ。なんなの？いきなり俺に返す。
返しちゃった。
はい。
昭和40年男に、うん、山口敏太郎と大月健二さんの対談が掲載予定です、
うんうん、
他同時に口先女についての解説も掲載っていうことなんですけど、
うん、
口先女についての解説、
うん、
うん、
いいですね、ういういしいじゃないですか。
ういういしいですよ。ああ、そう、口先女の特集
をね、あからさまに困ってはります。なんすか、昭和40年男っていう本が出るんですか、これ。
いや、雑誌が
出る。雑誌ですか、
雑誌ですか。
結構ね、売れてて、
うん、
まあ、俺と大月さん41年生まれなんだけど、
なるほど、
まあ、1歳上やけど、まあ、1歳違いぐらいだったら同じものを見てると、
うん、
昭和40年に生まれた男子の懐かしいもの、おもろいものというのを、全部雑誌になってる。ああ、ちょうど財団来ましたね。
はい、来ましたね。
うんうん、
ああ、資料はね、
これね、喋ってる感じがね。はい、もうサブカルネタからね、あの、はい、オカルトのネタから懐かしいネタまでいろいろ喋ってますよ、これ。
はい。
これがね、で、まあ他にね、口先女の特集ページがあって、
はい、
そこではまあ普通に、まあ作家として解説してると。
うん。
うん、これはね、多分ね、同世代の男子が見ると懐かしいなぁ、みたいな。
うん。
うん、結構対談もが売れててね。
そうですね、うん、オカルトとプロレス。うん、ね。
あの、 割とザ、あの正式なタイトル言うと、
はいはい、
人生で大切なもの
はオカルトプロレスが教えてくれた。
長いんですよ。プロレス。
このタイトル誰が考えたんですか？
編集者ですよ。
あ、そうですか。
俺がそういうことを言ってたら、
うん、
そのフレーズいただきって言って編集者をつけたみたいね。
あ、そうなんですか。うん、うん、売れてますよね。
そうですね。
はい。
あとね、日本大好きの収録やりますってツイッターで言うたら、
はい、
結構来てますよ。うわ、楽しみ。南部さん、山口さん、ノアさん、頑張れーす。とかね。
あ、ありがとうございます。
ありがとうございます。
結構ね、こう、リアルタイムに来てると面白いですね。うん、ジグ・ワグナルさん、ジル・ワグナルさんはね、はい、我が家の階段に何かがいるらしく、よく犬が吠えます。うん、先日2歳になった姪っ子も楽しく遊んでいたんですが、
うん、
階段を見たら、真顔になって泣き出してしまいました。
うん、
妖怪なのか幽霊なのか、それとも気のせいなのか。
うん、
うん、恐らく苛立ちだけがあります。
階段見て猫や犬がこう変な顔したり泣くっていうことはよくあるんですよ。
階段は異世界の入り口になります
ね。入り口ですか、
うん、結構なんか犬とか赤ちゃんを見てる可能性ありますね、
うんうん、階段ってなんかね、なんかいつもなんかありますよね。
あの地面じゃないでしょ、
うん、
2階とかこう地面だったら地面でもない空中でもないっていうあやふやなところに幽霊が出るんですよ、
うん、
あとね、この人はね、寺沢茂デラックスさんは、はい、弥生人 VS 縄文人の裏情報なんかぜひ、
あるんですか、そんな弥生人と縄文人。
そうですね、うん、裏情報というか、あの猿狩合戦は弥生人対縄文人の喧嘩を猿狩合戦って昔話に置き換えてるだけやね、うん、
へえ。
だって猿狩合戦でさ、カニがさ、一生懸命農業やってて、はい、柿を育ててるやん、
うん、
猿が来て、
うん、
柿、お前届かないやつは取ったろかって取ってやって、
うん、
こう一生懸命カニをいじめるやろ、
はい、
でカニが猿をやっつけるでしょ、
うん、
あの縄文人が猿で、
うん、
あの弥生人がカニなんですよ。カニが農業をやってる、これこれが弥生人なんですよ、
うん、
猿は縄文人だから狩猟民族なんですよ、うん、で最後猿がやっつけられちゃうでしょ、
うん、
でやっつけたやつが蜂とか、
うん、
ウスとか、
うん、
蜂、ウス、まあそこら辺ですよね、うん、あと何がおったかな、多分馬のクソみたいなのもたまに入ってる場合もあるかな。
うん、
こういうのって馬のクソは肥料でしょ、
うん、
ウスは餅をつくでしょ、蜂は養蜂でしょ、
うん、
であと栗ね、
うん、
栗もこれ意図的に作るじゃないですか。農業で作られたものが猿をやっつける、弥生人が持ち込んだ農業が狩猟民族の縄文人をやっつけたという暗示がサルカリ合戦に入ってるんですよ。うん、
へ
え。だから昔話で何気なく語ってるけど実は深いんですよね。
そうですね。
うん。あとね、先日、エアポートさん、エアさん、うん、先日妖怪博物館で呪いのモナリザを見ましたが、自分は何も感じませんでした、
うん。
これは霊感がないからでしょうか。そもそも霊感って何なんでしょうか。霊感が強い人は絶対音感があるのと同じような状態なのでしょうか。教えて、南部先生。
南部先生だって。
ああ、うん、それは霊感がないんです。
うん、はい、ないんです。
そして霊感がない方が人生は絶対に楽しいです。
うん、
これが僕の答えですね。何も感じない方が絶対いい。
うん
う
ん、
もう俺見たら怖って、俺だってそのオカルトのやつも見てませんもん。
何が
オカルト、あ、何やったっけ、うん、モナリザ、
あ、見てない、
のパーティーで持ってきてたでしょ、
はい、やってた、
俺あの時ブワー離れましたもん。
本当に
楽屋に戻りましたもん。
なんでそんな
見たくないから。
そう、
来たんだ。
呪い面も僕一回も見たことないです、
うん、私も呪い面は見てないですね。
一回ぐらい見たいんじゃん、
う
ん、
いや見たくないっす、
ね、呪いなんかかからんと思うよ、霊感なかったら。
だとしてもメリットがないし、
うん、
まあ、メリットはないかな、
うんうんうん、怖いもの見たさってよくあるじゃないですか、うん、絶対ないっすよ、
うん、ガリガリガリクソン君なんてかぶとこうやって踊ってたんで喜んでたね。
いや、そういう方もいらっしゃるのは全然いいんです
か、ぶっちゃでも何でもないんですよね、
うん、いやでもその後なんか言ってたよ、なんか後輩がおかしになったとかね、
う
ん、
ああそうだ、
ね、あえてその茶化そうっていうのは僕はない
です
ね、
う
ん
う
ん、
ああそうそう、
それはわかります。
もう関わりたくない、
うん、
どっちかだよね。一切霊的なものに関わらない人と、
うん、
ちょっと面白がっていじったろうっていう人と、
はい、
まあね、
いますね。
霊を信じない人でもそういう二通りの、
うんうん、
でね、そうなんですよ。でね、うん、まあね、いろんなことをいじったりするのが職業やったりするわけですけど、
うん、
オカルトってね、一番いじりにくいんですよ、僕に言わせれば。なぜかというと、うん、存在そのものが、うん、その、どうにでもできるものなので、
うん、
あら探しをしても別に、そんなもんやでって言われたら困るし、なんか、気色悪いですねってそのまま言って、でも別にね、
うん、
いじってもしょうがないし、う
ん、面白くない、
もう関われば関わるだけ損、
うん、
イメージしかなくて、
ビリーバーの人がシリアスやからな、
そうそうそう、でめっちゃ怒ったりするじゃないですか、
あんまり茶化すとね、
う
ん、
そうそうそうそう、
これ嘘でしょとか言うと、うん、怒りはる人おるから、
うん、そうね、怒っちゃう人いますよね、
いや怒られてもだっておかしいと思うのはおかしいもんな、
うん
うん、だからもう別にほんでだからといってその嫌いなんですかって言われたりするんですけど、いやいや、その感情を持ってないんですと。
うん、嫌いっていう、嫌いっていうことはその大切な感情があるっていうことじゃない？
そうですよね。
そうじゃもうないっていうことでしょ？
そうなんですよ。
うん
うん、
結構来てるよ。まだ
まだ来てますか？
すごい、
うん。私の地元にはたくさんの心霊スポットが存在するのですが、
はい、
私でも行きたくない場所があります。それは妹が一人で住んでいる家で、
も
ともとは私たち家族皆住んでおりましたが、
うん、
私が隣に二世帯住宅を建てたため、
うん、
現在は妹が一人で住んでいます。その私が育った家がヤバいんです。
はい、
霊道があり、住み着いている霊に、子供の頃から毎日のように私は苦しめられました。妹は霊感がないので大丈夫なかなと思っていたんですが、
うん、
ポルターガイスト現象は起きるし、さすがに怖いと逃げてくる時もあります、
うん。
私から見ると妹の精神状態が変わってきたようにも思います。どう住みたい？
いや、それはちょっとまずいんじゃないですか、
ね。これ、ふーちゃんさんの投稿ですよね。
妹さんだけ住み続けてる。ですか、
うん、霊道ってよく聞きますよね。
ますよね、まあ、
霊が通る道やね、
うん、
でも邪魔してはいけないだとか、
ね、
昔からね、カッパが通る道に家建てるとカッパが夜中来てこうポルターガイストで物を動かしたりね、
うん、
するから、カッパが通る道には家建てたらあかんでとか、
う
ん、グヒンさんって言って天狗様が通る道に家建てると家揺らされるぜ、
はい、
今考えたらね、
うん、
例えばなんか地震の壺みたいなとこあるじゃないですか、うん、地震が起こりやすい、
はい、
そういうポイントで微細な地震が起こってるだけだと思うんやけども、
うん、
当時の人はカッパとか天狗が揺らしてると思ったよね、
うん、
であと高周波の人間が感知できないものが、うん、どっか工場から出てたりすると、うん、こう障子がガタガタガタガタっていう
のがね、
だから一応説明がつくことは多いんだけど、
うん、
中にはね説明がつかないことも確かにあるんだよね、
うん、
こういうとこはね、ちょっと住みたくないですね。
そうですね。
ちょっとお払いした方がええんちゃうかなっていう気がします
ね。うん。
まあね、でもね、霊的に怖いときは下ネタが一番ですよ。
そうですか。
心霊スポットが行ってやばいと思ったら、うん、うんことかね、
はい、
チンポとか言うと、
うん、
結構雰囲気がバッと変わるんですよ。幽霊って弱点が一個だけあって、
うん、
下ネタなんですよ。
そうなんですか。
おしっこしたろかとかね、
うん、
うんこもれそうやって言うただけでもやばい空気がスーッとなくなる。
じゃああれですよね、ノアさんに変態メールを送ってる人は無敵ですよね。
無敵ですね、
基本ね、
うん、
幽霊も気に
しない。でノアさんも実はその恩恵を受けてるかもしれない。
受けてるの
こんなん言うたらあかんわ。めっちゃ送ってくる
よ。払っちゃってるわけ
あかんあかんあかん、
みんな送ってきたから
これはあかん、これはあかん、ね、
軽い不倫だって、
はい、これはダメですけどね。
で、明るい下ネタは明るい雰囲気を振りまいてるってことですか。
あ、だから、
ね、
なるほどね、明るい下ネタを言うと、うん、なんかね、その邪悪な気配がなくなるらしい、ね、
うん、
だからね、一回そういうの、あとお酒ね、
お酒、
例えば気持ち悪い家とかあるんですよ、お酒抜いて一晩置いとくと、
うん、
お酒が悪い気を吸ってくれて、
うん、
その酒を家の敷地外に捨てる、
うん、
そうすると悪い気が流れていって、
うん、
クリアになるよ、ね、
うん、
これはお坊さんから聞いた、
はい、
うん、
だから日本酒ですよね。
ちょっと家はね、このふーちゃんの家は、妹の住んでる家はこういう風にした方がいいんじゃないかな、
うん
うん、
なるほどね、気をつけてほしいですね。
うん、そうね、
はい、じゃないですか。水木さんも告知あるんですか？
はい、あります。
うん、
ですね、私、竹本亮さんと一緒にやっている、
うん、
スピリットスフィア2ですね。
うん、
ニコニコで、
うん、
やることになりました。前、ユーストリームだったんですけど、
うんうん、
今回からはタートルカンパニーチャンネルで、第4金曜日の7時から8時まで、
うん、第4、
やることになりました。たまにゲストさん。
たまにゲスト、
はい、で基本的には2人なんですけど、竹本さんが、うん、まあ、最新の宇宙人ニュース
を言う
と、そういうものを持ってきて、まあ、大体私がそこに突っ込んでいる感じがちょっと多いですね。
よう竹本亮さんなんかと番組やりますね、うん、
どういう意味や。
あれだもん、コントロール不可能でしょ、
う
ん、
もう本当に竹本さんはガチですよね。
ガチですよ。
ガチなビリーバーなので、
お酒飲ましたらおもろくなるもんね、
うん、ちょっとね、お酒をちょっとだけ引っ掛けて話はいるんですけど、う
ん、話進めれます、ほんまに、
うん、まあまあ、あの途中こう脱線とかはあるんだけども
。脱線するでしょ。
しますします、
うん、脱線するからな、竹本さんな、
ね、う
ん、
まあちょっとまあ彼も天然なんでね、うん、私が言うのもなんですけど、
いや面白い方なんですよ、すごくね。
で彼もかなりの天然で、ちょっとたまに失言とかもしちゃうことがあるので。
俺さ、あれ困った、はい、何やったかな、あの、うん、スピリットソフィア1で、
はい、
あのこれピー入れてや、
え、
あ、竹本さん言うたやん、
うん、言った、
あれは言うたらあかんよな、
うん、ちゃいましたよね、うん、生放送中なのに、
う
ん、あれね、
それ言っちゃいました
よ、ね、いやだからそれをようね、
うん、
コントロール係として
関係ない、うん、UFO と関係ない話するからね、
そうなんですよ、
突然、
うん、で、うん、でも今回はね、あの1と2の違うところは、うん、1はオールジャンルだったんですよ、うん、
はいはい、
いわゆるスピリチュアル、はい、オカルト分野、都市伝説分野のオールジャンル、
はいはいはい、
だからものすごいいろんなジャンルの人来ました、うん、催眠術師も来たし、
はいはい、
うん、だけど、うん、今回の2に限っては UFO と宇宙人にある程度も、うんうん、ネタを絞っちゃって、うん、
なるほどね、
ゲストもそういうことを研究している人に、まあ、来てもらう。
じゃあそっち方面で喋ってもらうから。
そう。じゃないと脱線してどんどんどんどんもう何についての番組か分かんなくなっちゃうので、
は
い
は
い、まあ一応彼のその、まあ一応個性をね、うん、一番に生かして、うん、とにかく宇宙人 UFO について喋ってくださいと。
うん、なるほど。
はい。で、あと、あ、30秒。
はい、
はい、
そんな感じでございますけども、
はい、
じゃあお便りいきますか。
はい、じゃあお便りお待ちしております。 NIPPONDAISUKI2005、うん、日本大好き @yahoo.co.jp まで、うん、
日本大好き2005@yahoo.co.jp、
そうですね、うん、はい、失礼しました、
はい、
分かったかな、伝わるね、
うん、
または、番組公式 Twitter、@ビンタロー、うん、_日本までお願いします、
うん、
お便り採用された方には特製ステッカーを差し上げます。
はい、ということで今回もわちゃわちゃでお送りしましたけどね、うん、
はい、
まあ、頑張っていきましょうということで、
は
い、8
種類あるよステッカー、
8種類ですか、
うん、8種類もあるんですよね、
うん、8種類あるんですよ。
サイン入りなの、
あ、サイン入りで送る場合もあるかな。
うん、
タイは送ってないけど、あの、うん、お方する言われてサインさせられたこと
ある。あ、そう。
だリアルでそういうイベントがあったらね、うん、ステッカー持ってきていただいたら。
あ、もう当然サインします
よね。そうですね。
するので、うん。僕はしませんけどもね。
してたよ。
してたんだ。
してましたよ。
してました、うん。はい、ということで、また次回です。さよなら。
さよなら。
お疲れ。者たちの夢が くすぶり続けてる 俺たちの胸で そしてもう一度 夢見ることを 夢見る We are the tea sweeper. We are the tea sweeper. 今夜もまた街が呼んでる。We are the tea sweeper. We are the tea sweeper.そんなタフじゃねえ、ましてヒーローでもない。Yeah, yeah, oh, we are the tea sweeper. We are the tea sweeper.
また今夜も街が呼んでる呼んでる
で、こっから何やったっけ、あれ撮るの
延長戦が10分か15分かな。
15分。
もうゲラが来てるね、40年後とかな。
はい、ということで、延長戦ですね。1本目の延長戦はさっき撮ったんですよね。
ちょっとね、はい、九州をずっと苦しんで
た。もう苦しみましたよ。
10分間ぐらい苦しんでた。
それぐらいが、うん、
でもさ、この昭和40年男、
うん、
だって昭和40年生まれの男子に絞った雑誌ですよ。うん、
はい、
これが結構売れてるっていうのが、
うん、
俺最初、どこだったら名古屋かどっかで見かけて買ったの。
へ
え、これ斬新とか思って。
うん、
じゃあその昭和40年生まれの男子、まあその前後の40代50代みんな買うと思うんやけど、
うん、そうですね、
やっぱりその雑誌を買う人がね、
うん、
おじさんしかいなくなった、
うん、
40代50代のおじさんおばさんしか買わなくなったから、
うん、
20代30代はネットで処分処理しちゃうから、情報処理を、
ね、
その雑誌をね、グッズとして買う、物として買うっていう人がね少なくなってるんですよね、うん、
確かに。
でもな、なんかね、そこら辺やな、うん、だからやっぱおっさんを狙ってくるっていうこの雑誌戦略は賢いと思うな。
うん、私も雑誌買うの減りましたもんね、正直、うん、昔よりはね。
必ず定期的に買う雑誌があったでしょ、漫画にしても
。ムー買ってましたよ。はい、
買ってました。
今買ってないけどね、
ムーもね、うん、ムーなんか中澤が言って、さすが、あれほどムーが大好きな中澤が言ってたけど、
はい、
ヒトラーは日本人だったっていう特集記事は中澤がそれはねえよ、
それはねえよと
突っ込んでたよ、
うん、
中澤に突っ込まれるぐらいだからさ、
うん、
よっぽどネタなかったよなと、
ね、
無茶ぶりにも程があるなと思ってね、うん、いやでもやっぱりね、好きな雑誌が嫁はんも買うようになったかな、
うん、
嫁はんがね、
うん、
何だったかな、レタスクラブとかね、
あ、レタスクラブね、
あとオレンジなんとかとかいう、うん、
はい、オレンジページ、
あ、オレンジページ、はい、なんかね、いろんなの買ってましたよ、
うん、
ほんでね、それで、あと検証系の雑誌も買ってたし、ほんで俺もね、シュープラ必ず買ってた
ん
で、
ね、あ、そうなんですか、
シュープラも買ってるし、あとあれかな、スパ買ってたな、30代はね、絶対スパ読んだもんね。
で、最近買わないんですか？
あのね、スパがね、うん、もう合わなくなってきた、
うん、
40代超えてから。
へー、
まあ時々読むけど、
うん、
なんかね、やっぱり30代男子に作ってるのがスーパーって感じがして。
あ、そうか。
あとプレイボーイも買ってたけど、最近はほとんど、
うん、
まあ、よほど面白い記事になると買わなくなったかな。プレイボーイとスーパーをあんまり買わなくなったのと、漫画本も俺は昔はヤンさんとかね、
うん、
あとヤンマガも一時買ってたのが、
うん、
ヤンジャも買ってたね、うん、それが最近ね、漫画雑誌買わなくなってた、
うん、
満喫でいつでも読めるからみたいな、
ね、うん、そうですよね、うん、最近ね、うちの前にね、漫画たくさん出るんですよ、ゴミ捨て場に、
ええ、
山のように、
ええ、
でこれどうするかなと思って見ると、
うん、
そのゴミの日でない日にやっぱ消えてるんですよね、
うん、
でも誰かが持って帰って読んでるんじゃないかなと思うんですけど、ジャンプが、
うん、
ジャンプ分厚いじゃないですか、
うん、
あれ30冊とかこうバーッとね、捨ててるんですよね、
うん、
読まないんでしょうね、みんなも読まなくなっちゃったっていうか、うん、邪魔になるから、
うん、
まあ、手放しちゃう、インターネットの時代だから、
うん、そうだね、だってジャンプももうウェブで読めるんじゃなかったっけな、
読めるんですか今ジャンプとかも。
いや、どう、
確か、うん、読めるとか言うてなかったっけ。
でもどんどんなんか、うん、ゴミ捨ての日になるたんびに漫画が出るんですよ、いっぱい。雑誌的な漫画っていうやつですか、こういうの、
うん、
ジャンプとか、ね、うん、そういうの、
こういう感じね、
そういう感じのものがいっぱい出てる、
うん、
うん、
だから今自分が書いてる雑誌は自分で買うけど、
うん、
あとまあ縁もゆかにもない雑誌は買わなくなってきたね、うん、そういえばね、
うん、
だからコミックはね、やっぱりネットとかで見たりね、
うん、
で情報はウェブでしょ、
うん、そうです
ね、だから雑誌が随分減ったもんね、
減ったね、
だからグラビアアイドルなんか全然もう仕事がなくてね、
うん、
一時の全盛期のグラビアの今10分の1ぐらいかな、雑誌の数が。
そうなんですか。
だからね、グラビアアイドルの給料なんて3000円とか5000円とかね、聞いたら低いような給料しかもらってないね。
南部さん雑誌とか買って読む人なんですか？
雑誌買いますよ、たまにですけど。
え、何読んでんの？
なんですかね、ファッション雑誌とか。
ファッション雑誌買って。
買ってるんや。
で、それってしばらく経ったら処分するの？置いとくの？
最近は捨ててますね。
捨ててるんだ。
昔はね、こう性描写を並べてこう、
そうやってましたよ。
昔あった、ね、ジャンプ1年分とかね、必ずおかんに捨てられるんですけどね、
こう並べるのが昔は楽しみだったんですけどね、今それなくなりましたね、考えれば。
コミックもね、1巻から10巻って3巻だけ抜けてると気持ち悪くてね、必ず揃えて並べて。
わかるわかる。
でもそれも最近はね、そういうこともなくなって、いつでも読めるでしょ、ウェブで、
そうなんですよ。
で、満喫行ったら昔の漫画でも読めるし、
もう全部もうね、ほとんど全ての漫画が読めるから。
そうそう、だから俺なんかも時々満喫行って、安住の幕末編、宇宙兄弟、あとね、何読んでるかな、あとあれ読んでるわ、何だったっけ、中国の昔のやつ、 NHK でアニメ化されとったやつ。
中国、
あの
三国志、
三国志じゃなくてね、秦の始皇帝の子供の頃の話かな。
へ
ー、あの、まあ創作なんですけど、そこら辺読んでるかな。だってほとんどそれでこと足りるもんね。
そうなんですよね、
だから面白い漫画があったとしてもやっぱ買わなくなっちゃってね。
私ドラえもんをの何十巻までか全部こうやっぱり棚に揃えてて、一巻ずつこうちゃんと順番も綺麗に、そのドラえもんを手放した日のことをずっと覚えてるんです今も
悲しいな、
でも引っ越しするときに、やっぱりもう本ってもうすごい重いじゃないですか、で場所も取るでしょ、で、もうちょっと大人になってくると CD も増えてきちゃって、でもう部屋中本だなんだでいっぱいになって、で大学に越すときに、そのドラえもんを持っていかないことに決めたわけですよ東京に引っ越すときに、
まあ、大学行ったらドラえもん読まない
ドラえもん読まないけど、それでもう置く場所もないし、もう全部こっそりドラえもんから何からですよ、いろいろ
捨てたんですか？
全部捨てました。
あら、まあ、
その時売るっていう感覚が分かんなくて、今はリサイクルショップがものすごいから売るっていう感覚が今はありますけど、その時はなんか処分するっていう考えしか浮かばなかったし、でね、捨てたんですけど、未だに覚えてます、こう上から下まで全部ドラえもんで埋まってる景色からついに手放した
の、あれがなくなったな、
悲しい日、記念日ですよ。 あそこから本を貯めなくなりました。
じゃあかなり口惜しいんですか？
口惜しい。
ドラえもんはなぜ手放してしまったんだ私はみたいな、
今あったら、結構なプレミアになってたかなとか。今だったら何でしょう、高く売れてるんですかね。
バージョンが時々変わってて、初期のバージョンだったらそれなりの評価があるかもしれないです。
あ、そうですか。
時々ね、落としてる話とかがあったり、ちょっと変えたりしてるやつがあるから。
じゃあどこまでちゃんと買ってるかはちょっと覚えてないんですけども、
お化けの Q 太郎なんかはね、人食いお化けの話とか出てくるから、それは全部 NG になってね、一時Q太郎とかねの全巻揃ってるとものすごい何枚もしたのがあったんですよ。
そうですか。
ドラえもんはそこまではいってないけど、ちょっと入れ替えがあるはずですよね。でもドラえもんってドラミちゃん初登場は彼女属性だったんですよ。
彼女属性でしたっけ？
妹って設定じゃなかった。
はい。
で来月からドラミちゃんが登場、いや僕恥ずかしいなって、ヒューヒューみたいな感じで予告が載ってて、
いつの間にか妹になってたんですか？
妹設定に変わった。
それなぜ妹になったの？
やっぱりその子供の低学年で彼女っていうのはちょっと無理があったんですよ
やっぱりまだちょっと早いみたいな、
小学校2年生とか3年生でしょ、にもその横が載ってて、あとだってドラミちゃんごまた説もあるでしょ。
ごまた説、ドラミちゃん、
ドラえもん図鑑とか読んでると、あれみんなお弟子さん書いてるんやけど、まあ、当然藤子不二雄先生も小2年やけどね、ドラミちゃんの彼氏とか言ったらボーイフレンド5人ぐらい書いてて、ドラミちゃんのために芸能界辞めましたとかね、そういうね、未来の猫ロボットがいっぱい
そうなんだ、
めっちゃ濃い大きい人なんだ。
で妹っていう設定にわざわざしたにもかかわらず、ちょっと不謹慎ですよね。
そうそうそうそう、だから濃い大きい女性なんですよドラミちゃん、ドラミちゃんなんで頭良くてドラえもんが間抜けって分かります？
分かんないです。
知ってるよね。
いや知らない
です。え知らない？うん、あれ俺らの世代だから、あれ、うん、あれなんで兄弟かっていうと、うん、普通兄弟は血を分けるでしょ。
はい、
ロボットの兄弟だから同じオイルを分けたのを血兄弟と呼ぶんですよ。
うん、
それで上ず先に作ったドライバーは上積みを作ってるから薄いんですよ。はい、ドライバーちゃんは溜まってる濃いオイルを使ってるから優秀なんですって。うんうん、
だからバカバカしい理由だけど面白いですね。
そういうことらしいですよ。
へ
え。結構ね、ドラえもんもね、今読み返すと結構ね、あ、ね、これこんなことなんやっていうのはね、随分あるらしいですね。スネ夫に弟がおったとか知らない？
スネ夫に弟？
え、知ってるよね。
いや知らないです。
やっぱり俺らの世代だから、うん、あの初期の頃はスネ夫に弟がおったんよ。
いたかな。
いたんです
よ。記憶にないな。
スネ夫弟で検索したら出てくるって。
本当ですか。
でね、俺ら子供の頃スネ夫に弟がおったり出てこんようになるんよ、
うん、
であれスネ夫の弟なんで出てけへんのと思ってたら、うん、どうやら藤子城先生忘れてたらしいんだよね。で何年か経ってファンから指摘を受けて思い出して、
はい、
あ実はニューヨークアメリカの親戚に養子に行ってたという設定にしたんよ。ほんで後にねまた出てくるよね。
うん、
だからねドラえもんって結構
あんまり記憶にないですね。
だって僕日本テレビドラえもんやもん俺らの時。
へえ。
振ってるやつでしょ二人とも。
うん、普通になんかテレ朝で見てたと思います。
え、うん、いやでもノアさん見てるかもしれんな。俺は10歳ぐらいやから。
そうですか。
5つ持ちしたでしょ。
5つ下ですかね。
今年44。
今年44。
ああ、じゃあ見てるかもしれん。でも5歳やったらわからんかな。うん、日本テレビで僕のドラえもんはって知らない。足町を歩けばって
。何ですかそれ。
みんなが振り返るよ。はあ、ドラドラ、はあ、ドラドラって言
うん
です。え、知らない。
知らない。それメロディー歌ですよね。
そうそうそう。
え、もうちゃんと歌ってもらっても
いや著作権かかるから俺
あ、そうか、歌えないのか。
わざと歌詞を
言う。あ、そうか。
え、こういうのがあって日本テレビ版ドラえもんはもうソフトにもしてくれん。藤子城先生が納得いかなくて。だからオフレコになって。
そうですか。
だからテレ朝で始まったのは随分後ですよ。
うん、その歌は知らないです。
だって大山信代さんこうやってなかったもんね、その時。
うん、
やってたのは確かあの富田康生さん。
そうなんですか。大山信代さんからしか知らないです。
大山信代さん2代目ですよ。
うん、そこからだと思いますね。うん、
ちなみにカツオの初代は大山信代ですからね。
あ、
姉さんっていうのはカツオ、あれは大山信代さん。
大山信代さんですね。
それで2代目の人に変わって、今3代目かな。
うん。
あの2代目
の3代目になってからは見てないんです。
サザエさん。
はい。
俺たまに見ますよ、ね。
見てないです。
うん、原稿打ちながら。僕は見ますけどね。
そうですか。
うん、でもちょっといまいち
いまいちだってみんな言ってますけどね。
なんか、あの、波江さんの声変わったのきついな。
まあ今までが長すぎたから、そこからまたこうイメージチェンジするの、視聴者も大変なんじゃないですかね。うん、あんまりにも馴染みすぎちゃってるからね。
でも、サザエさんちってめっちゃ高学歴って知ってました？
そうでしたっけ？
ね、確かね、マスオさんが早稲田で、
うん、
それで、アナゴくんは確か京大でしょ。
うん、
それ、ノリスケくん、あの、ちょっと丸けな、うん、あの人東大ですよ。
東大ですか。
うん、なんかね、そういうね、結構高学歴なんですよ。そんな感じに見えないですもんね。
見えないです。うん。うん、
だから、マスオさん母子家庭とかね。
うん、あ、母子家庭なんだ。
裏設定がいっぱいあるんですよ。
裏設定全然知らないです。
だって、サザエさんと船さんは、親子じゃないですからね。船さんは5歳ですからね。
あ、知ってましたそれ。
うん、
え、普通やん。
知らないです。
ナミエンさんが再婚して船さんと再婚して生まれたのがカツオとワカメで、最初の奥さんの子供はサザエさんですよ。
私、まだサザエさんの家族構成ちゃんと分かってなかったわ。
あ、まあ兄弟ですけど、腹違いですよね、確かね。
そういうこと
ですね。確かね、最初の奥さんが亡くなって、
うん、
その後、船さんと波平さんと、サザエさんがなんかで原作で、最初の奥さんに墓参り行くシーンがある。
あ、そう。
でも、それはあまりにも生々しい設定やから、アニメ版では触れられてない。
へぇ。
でも、一番ショックなのは、
うん、
あの、あれでしょう。船さん49でしょ。
はい、その年齢はね。
俺今年船さんと同い年かと思うとね、
うん
う
ん、
もうどう見ても老女じゃないですか。
うん、そうですよね。
軽くショックやね。
うん、
だから49が船さんで、サザエさん28やから、21歳の時に産んだという設定で、アニメでは押し通そうとしてるみたいなね、うん。
時間が止まってるタイプの漫画でしょ。
そういうこと。
うん、何か名称がありましたよね。時間が止まる、成長しない。タイプの、それは、
その名称あんの？
うん。漫画の専門用語で、 あるんですよ。ああ出てこないわ。時間が動かない設定のアニメのやり方が、うん、サザエさんに、あ、サザエさん時空だ。
サザエさん時空。
そうそう、思い出した。そう、それをサザエさん時空と言って、あの他の漫画でも年を取らないずっとそのままの年齢でいくっていう手法を使ってるのをサザエさん時空法で言ってるっていう。
あれってじゃあ最初やったのはサザエさん？
そうらしいですね。でもそれサザエさんに代表されるからなのか、最初にやったからかわからないんですけど、
うん、
でもサザエさん時空でちょっと調べてみますね。やっと今思い出した。
サザエさん時空か、
うん、っていうのをなんか漫
画、あ、でもサザエさん時空の中で時空が歪んでる人が一人いますよ、
うん、誰でしょう。
イクラちゃん。
イクラちゃん、
イクラちゃんずっと見てると、うん、もう俺もう子供の頃から30年以上サザエさん見てるから時々ねパプーパプーから、うん、なんとかでちゅーってちょっとタラちゃんに寄ってくるぐらい喋るときあるんですよ、
はい、
でイクラが喋ったっていうのが何年かに1回ぐらいあって、う
んうん、1回あって
で翌週何事もなかったのにまたパプーに戻るんですよ
ちょっと時空歪んでますね。
ちょっとイクラちゃんだけちょっと成長するんです。
ありました。うん。サザエさん軸、サザエさんは24歳のママ、みんな年齢が24歳か、うん、24って書いてありましたね、うん。永遠のループ、サザエさんの名を用いて一切時間が変化しないものをサザエさん時空と呼ぶ、うん
うんうん、あ、そんな言葉があるんや、うん、
ちなみにサザエさんは連載当初からサザエさん時空だったわけではなくて、
うん、
ワカメは5歳から7歳に成長しているんですって。
ワカメも成長した
んや、うん、
そこで止まるの時間。
そう、そこで止まったらしいですね。この例としてドラえもん、キテレツ大百科、コチカメ、アサリちゃん、うるせえやつら、おいしんぼ、クレヨンしんちゃん、うん、忍たま乱太郎、
うん、
それとかもう三毛猫ホームズシリーズ、とかみんなもういろんなまあものがサザエさん軸を採用していると書いてあります。
え、あのあれなの、うん、え、おいしんぼって時間流れてないのあれ。
そうなんですか。私おいしんぼ見たことないんでわかんないんです
けど。え、だって結婚するでしょ、あの女の子
ですね。おいしんぼがサザエさん軸、
実はあれたった 2,3 年の間の出来事あってなんかやってるのかな。
そうなんじゃないですか。
実は、
うん、実は時は過ぎていないんじゃないでしょうか。
まあ、子供向けのアニメは大体そういう感じで、
そうですよね。
逆に言うとその島工作みたいなのは特殊ですよ、ね。どんどんガンガンエラになっていくっていう。
かもしれないわ。
あんな順調な実績ないで。
そうです、
ね。今会長、
あれ珍しいです。
今会長島工作になったな。
いや、わかんない
です。今会長
まで。今偉くなってるんですか、島工作。
偉くなってますよ。
会長まで。
確実に偉くなってます。
会長になってんですか。
会長まで実践しました。だから設定的にはもう60ぐらいの設定
じゃん。あれは珍しい、
うん、じゃあもうどんどん年取っていってるんですね。
で遡って
、
ね、あのなんか新入社員の島耕作の話を書いたり、
うん、
あと係長時代とかも書いてるのかな。
そうなんだ、
うん、あれ逆流してるで。
逆流してますね、
うん、あ、サザエさん時空とか。
そうです、サザエさん時空。最初にそのサザエさんがそれをされたのかはちょっと
うん、
またもう一回調査してみますけど、うん、っていうことです。
なるほどね、はい、ちょっと勉強になりましたね、
はい、よかったよかった
、うん、皆さんサザエさん軸を覚えてくださいね。
覚えてください、う
ん、ちなみにあの名探偵コナンは、はい、あんだけ長いのやってて、
はい、
実は半年ぐらいしか時間経ってないって説があるらしい。
そうなんだ、うん、
一応あれはちょっとずつ流れてるんやな。
流れてるね、うん、
というなんでこんな話してんの。
私がドラえもんの話したからかな。
あ、
うん、
さよならドラえもんの回やね。
はい、まあ、
分かりました。
適当に切っていただければと思います。
はい、
はい、
じゃあそういうことでお疲れ様。
お疲れ様でした、うん。